本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙6章1節から4節です。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは大地の戒めであり約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。父たちよ、あなた方も子供を怒らせてはいけません。かえって主の教育と訓戒によって育てなさい。アーメン。出エジプトしたイスラエルの民はカナンの地に定着しました。約束の地カナンに行ってからもモーセの後継者として彼らを率いたヨシュアが最高指導者となり、イスラエルの民全体を治めました。さて、最高指導者ヨシアの死後、イスラエルの民全体を治める指導者がなく、それぞれの地域で指導者的役割を果たした獅子がいました。ヨシアが死んでから最初にイスラエルの王となったサウロに油を注いだ最後の獅子サムエルが没するまでの340年から350年の間を獅子の時代と呼びます。その獅子時代の終わり、王政時代が始まるときに、その2つに時代をつなぐ架け橋となった人物が預言者サムエルです。サムエルの母ハンナは不妊の女でした。しかし心をそぎ出して祈った彼女の祈りに主が応えられ、ハンナは懐妊し男の子を産みました。ハンナはその子をサムエルと名付けました。そしてハンナは誓いの通り、サムエルが乳離れしたのを見て幼いサムエルを連れて主の宮に行き主にお渡ししました。6歳から7歳頃に祭司エリの手に託されたサムエルですが、彼のその後についてサムエル記第1、3章1節はこう記しています。少年サムエルはエリの前で主に仕えていた。その頃主の言葉は稀にしかなく、幻も示されなかった。少年サムエルはとありますが、この時のサムエルは12歳くらいになった頃のことです。イエス様も12歳になられて杉越祭に参加されるため両親と一緒にエルサレムに行かれました。ところが聖書は祭司エリの時代を、主の言葉は稀にしかなく幻も示されなかったと記しています。それは祭司エリの時代が霊的な暗闇によって何が正しいことかを分別して選択することができない、歩むべき正しい道がどれかわからない時代であったことを意味します。神様の御言葉と神様の御心を伝える、真に伝える祭司も預言者もいない、そして神様の御心を求める人も稀であったのです。それでもそのような時代であっても、少年サムエルは祭司エリの前で主に仕えていたことを聖書は証ししています。祭司エリは祭司としての務めをきちんと果たせず、そして彼の2人の息子ホフニとピハネスは祭司の職務を果たすどころか祭司と言えないとんでもない連中でした。そのような状況でも少年サムエルは主に仕えたこととありますから、本当に神秘的ではありませんか。私たちが良き霊的師匠や人生のメンターに出会うことも重要ですが、それよりもっと重要なことは私たちがどんな態度を持つかにあります。私たちは100周年記念教会が良い教会だと思います。しかしそうだからといって私たちが何もしなくても牧会者らしさを保ち、教会員が教会員らしさを保つことができるかといったら決してそうではありません。私たち自らが絶え間ない自己否定によって自分以上の価値、つまり神様の御言葉に自分を服従させていくとき、牧会者らしい牧会者に、教会員らしい教会員に成長し成熟していくことができます。当時幕屋の内側の空間、聖所の中には香を焚く祭壇と12の備えのパンを置くための机、そして7本に枝分かれした燭台が置かれました。神様は夕暮れから朝までその燭台の灯火を絶えず灯しておかなくてはならないと仰せられました。それは 明かりがない夜にも神様はまどろむことなく眠ることもなく主の民を守られることを象徴するものでした。サムエルは朝ごとに食台の灯火を整え、夕暮れとともに灯火を灯すため聖所で寝ていました。その時主はサムエルを呼ばれました。サムエルはそれは祭司エリが自分を呼んでいる声に違いないと思い、エリのところに走っていきました。ところが祭司エリは、私は呼んでいないから帰ってお休みなさいと言いました。大人は寝ていてもアラームが鳴るとすぐに反応し起きるのが一般的です。少し敏感な方はアラームが鳴らなくても決まった時間に自然に目覚めることもあります。ドアの開け閉めの時の音や隣で寝返りを打つ時に出るギシギシとした音で目が覚めるともう眠れなくなってしまう場合もあります。一方子供はアラームが鳴っても全然気づかずそのままぐっすり眠れます。時には体を揺すって起こしてもなかなか起きられない子も多いです。ところが少年サムエルは神様のお声にすぐさま反応しました。もちろん彼はその声が神様の声だとは知らなかったので、彼が仕えていたエリの声だと思い祭司のエリのもとに走っていきました。このことはサムエルが自分を呼ぶ声に敏感に反応したことだけではなく、彼が霊的に目覚めていたことを意味します。私たちも同じです。私たちが霊的に目覚めていなければ、私たちは神様が私たちの人生に関わってくださってもそれに気づくことができません。サムエル記第1の3章8節から9節です。主が3度目にサムエルを呼ばれた時、サムエルは起きてエリのところに来、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでと言った。そこでエリは主がこの少年を呼んでおられるということを悟った。それでエリはサムエルに言った、行ってお休み、今度呼ばれたら主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げなさい。サムエルは行って自分のところで寝た。3度にわたって呼ばれる神様の声に対するサムエルの反応は常に、はい、ここにおります、私をお呼びになったのでした。なんで何度も何度も呼ぶのかなと言ってつぶやくことはありませんでした。神様が3度目にサムエルを呼ばれた時、祭司エリはサムエルの呼ばれているのが神様であることに気づきました。そのうち主からが来られ4度目にサムエルを呼ばれました。すると祭司エリが言った通り、主よお話しください、しもべは聞いておりますと申し上げました。サムエル記第1の3章19節から20節です。サムエルは成長した。主は彼と共におられ、彼の言葉を一つも地に落とされなかった。こうして全イスラエルはダンからベールシェバまでサムエルが主の預言者に任じられたことを知った。サムエルは祭司エリの言葉を聞く準備ができていたのは言うまでもなく、主の御声を聞く準備ができていました。神様は主の言葉を聞く準備ができていたサムエルに、彼の言葉が一つも地に落ちることがないように恵みを与えてくださいました。サムエルが主の御声に聞き従う人生を生きた時、神様は彼の言葉を一つも欠かすことなく聞いてくださいました。それで聞くなおも聞くは、少年サムエルが神様の預言者としての人生を始める上での出発点になりました。ルス記は預言者サムエルが生まれ10年ほど前の話です。裁き司が治めていた頃という言葉からルス記は始まります。人々が自分の考えによって、つまり命が自分の目に正しいと見えることを最高の価値基準と思っていた時代の話で、獅子時代の後半にあたります。ユダヤの地に飢饉がありました。聖書では神様がご自分の民を戒められる道具として、またご自分の民を立ち返らせるために飢饉を用いられることがしばしばありました。神様はこの飢饉を通してご自分の民が主に背を向けた生き方から再び神様を見上げる生き方に、自分の欲望と世俗的価値観を捨てて神様を崇める生き方に立ち返ることを願われました。 ところがユダのベツレヘムに住んでいたある家族、エリメレクとナオミ夫婦と二人もの息子は神様に背を向けた人生から立ち返って神様を見上げる人生ではなく、神様からさらに遠ざかる人生を選びました。エレメクの家族の4人は飢饉から逃れるためモアブに短期移民に行きました。モアブはベツレヘムから東へ大気汚染にして視界の向かい側にある場所です。エリメレク家族がモアブに留まっている時、ナオミの夫エリメレクが死にました。彼が病気で死んだのか、事故によって死んだのか、また彼らがモアブに移住してどれほど経ってからエリメレクが死んだかについて聖書は何も語っていません。しかし一つだけ確かなのは、夫の死、父親の死は彼ら一家にとっては想定外の出来事であったことです。家の主エリメレクの死によって残されたナオミと二人の息子はこのままモアブに留まるか、故郷ベツレヘムに帰るかを決めなければなりませんでした。悩んだ結果、ナオミの家族は故郷に戻らず引き続きモアブに留まることを決めました。それで彼らの短期居住短期移民はエリメレクの死によって長期居住永久移民となりました。そして二人の息子もモアブの女を妻に迎えました。こうして彼らは約10年の間そこに住みました。しかしその期間にナオミの二人の息子もまた死に、ナオミと二人の嫁オルパとルツだけが残されました。そんなある日、ナオミは主がご自分の民を顧みて彼らにパンをくださったと聞き、ユダの地へ戻ろうと決断し、二人の嫁と一緒にモアブを出てベツレヘムを目指しました。ナオミがベツレヘムへ戻ろうと心に決めたのは単純な帰国帰郷ではありませんでした。それは彼女の悔い改めでもありました。ナオミがモアブを出て目指したのはベツレヘムであり、また神様のもとでありました。私たちの人生においても同じです。時には大きな問題、またある時には小さな問題、私たちの人生に立ちはだかるさまざまな壁を乗り越える最良の方法は神様に立ち返ることであり、神様に私の視線を集中させることです。さて、故郷に向かって出発したナオミは二人の嫁にこう言いました。ルツ記1章8節から9節の前半です。そのうちにナオミは二人の嫁に、あなた方はそれぞれ自分の母の家に帰りなさい。あなた方が亡くなった者たちと私にしてくれたように、主があなた方に恵みを賜り、あなた方がそれぞれの夫の家で平和な暮らしができるように、主がしてくださいますように。と言った。ナオミの二人の嫁、ルツとオルパは亡くなった夫だけでなく、義母のナオミにとっても献身的であったようです。二人の嫁が自分たちの家に戻ってしまうと、ナオミは文字通りどこにも頼るところのない孤独な未亡人になってしまいます。それでもナオミはそれを承知の上で自分のためではなく、二人の嫁のために母の家、故郷モアブに戻るように勧めます。それはナオミが二人の嫁を心から大事にしていたから、心から彼女たちを自分のこのように愛し案じていたからそう勧めたのでした。ナオミは二人の嫁のこれからの人生はユダのベツレヘムに向かうよりも彼女たちが生まれ育ったモアブに留まった方がはるかに良いだろうと考えました。なぜなら彼女たちはユダの人ではなくモアブの人だったからです。 またナオミは二人の嫁に単に故郷に帰ることだけではなく再婚まで進めています。なぜならナオミはこの先彼女たちが一人で生きるより再婚した方が今の生活よりはるかに良くなるに違いないと思っていたからです。義母の母ナオミの提案に二人は、いいえ、私たちはあなたの民のところへあなたと一緒に帰りますと言いました。しかしナオミは望みが絶たれた自分と一緒に行くより故郷に帰るのがもっと彼女たちのためになると彼女たちを説得しました。結局二人の嫁のうちオルパは姑に別れの口づけをし故郷に戻りました。しかしルツはナオミに最後まであなたとご一緒しますという自分の決断をこのように伝えました。ルツ一章の16節から17節です。ルツは言った、あなたを捨てあなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き、あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民、あなたの神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。もし死によっても私があなたから離れるようなことがあったら、主が幾重にも私を罰してくださるように。ルツが、母が行かれるところへ私も行き、母が住まわれるところに私も住みますといったことは、母の選択が私の選択になると決断したルツの心の表れといいます。私たちが何を選ぶかは私たちの自由です。しかし私たちが何かを選んだとき、私たちはその選択によって支配されることになります。私たちが神様の御言葉を選んで読むと、神様の御言葉の影響を受けます。さまざまな中毒も同じです。最初はすべて自分が選んだものです。しかし自分がそれを選んだ後はその選択による影響を受け、それに強く影響を受けるのが中毒です。そして母の民は私の民ということは、自分の身分が変わったことを告白するものです。以前はただ異邦人だったのに対して、今は神の民になったということです。また母の神は私の神です。あなたの死なれるところで私は死に、そこに葬られたいのです。ということは、自分が今や全知全能の絶対者であられる神様に出会い、その神様が自分に永遠の命を与えてくださることを確信しているということです。ルツのこの告白が私たちの心に響き、深い悟りを与える理由は、この告白が異邦の女性から捧げられたものであるからです。この告白をしなければならないイスラエルの民は、自分の目に正しいと見えることに従い、自分の目に良いものだけを追求して生きていました。ルツのこの告白を聞いたナオミは、もうこれ以上ルツに故郷に帰りなさいとは言えませんでした。ルツはモアブの人でした。モアブの神はケモシュでした。特に戦争の神でした。モアブの人々はケモシュのために神殿を建設し、使えるだけでなく、戦争に勝つために子供たちを火で焼いて捧げる人身競技を行うこともありました。そのため民数記21章29節ではモアブな人々をケモシュの民と呼んでいます。ルツは結婚後、義母ナオミを通じて、そして夫を通じて主ヤーウェへの信仰を深めることになったのでしょう。ナオミはルツにとって世俗的な視点では魅力的な義母ではありませんでした。貧しくて年老いた女性に過ぎませんでした。義母に従ってベツレヘムに行ったとしても、そこに広い田畑や果樹園があるわけでもなく、生活できるだけの土地や家屋があったわけでもありませんでした。しかしルツは義母ナオミを通じて創造主である神様を知り、永遠の命を得ることができました。私たちが誰かを通じて創造主であられる主に、救いの岩となられる主に、導き手であられる主を知ることができたなら、 その人は私たちに全てを知ることができるようにしてくれたのと同じです。ルツはナオミを心から敬っています。たとえ何も持っていかなくても、義母が歩んできた彼女の人生の価値を心から尊敬しています。また義母がナオミが信じる神は永遠の価値を持つ方であると信頼しています。神様はそのようなルツからダビデが生まれるようにしてくださり、イエス様もの先祖にならせてくださいました。今日の本文でもサムエルの従順に倣って両親に従い、義理の母ナオミを敬ったルツのように、私たちに父と母を敬うようにと教えられます。本文一節から三節です。子供たちを主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。すなわちそうしたらあなたは幸せになり地上で長生きするという約束です。本文が新しい章に移りました。しかし本文が5章か6章かは全く重要ではありません。なぜなら聖書が初めて記録された時は今のように章や節がなかったからです。聖書の章は13世紀初頭にイギリスの神学者でありカンタベリー大司教でもあったスティーブン・ラングトンがラテン語聖書を基準に区分したものが現在の区分体系となっています。そして聖書の説は16世紀フランスの印刷業者であり出版業者であるロベール・エティエンヌが初めて説を記載して出版しました。新旧約聖書全体に章と節に細分化され、今日のように章節すべて備わるようになったのは1560年に発行されたジュネーブ聖書からです。つまりパウロがエフェソ教会に手紙を送るとき、ここまでが5章でここからは6章ですと分けて送ったわけではありませんでした。前回の時間まで見てきました5章後半と6章の今日の本文はテーマの大枠は同じですが、その中の小枠は異なります。大枠はクリスチャン家庭の指針でありますが、5章のテーマが夫と妻であったに対し、今日の本文は親と子であります。ですから夫と妻の関係のように親と子の関係においても大枠の中にあって、5章18節の御言葉、すなわちまた先によってはいけません、そこには法灯があるからです。御霊に満たされなさいの支配を受けます。私たちに人生を無意味で無価値に過ごす世俗的な価値観に染まらない最良の方法はただ聖霊に満たされることです。しかし私たちが聖霊で満たされるからといって私たちの生活が毎日雲の中を歩くようになるわけではありません。また目を閉じると口からつっかえだった祈りが突然水が流れるように流暢に出るわけでもありません。また聖霊に満たされたからといって異言や病を癒すような以前にはなかった聖霊の外的な賜物が与えられるわけでもありません。私たちが聖霊に満たされると私たちは以前よりもはるかに正しく考え行動するようになり、自分の生活の輪でどのように生きることが主の意志を成し遂げるのかを求めるようになります。その第一の現場が私たちの家庭であります。それでは聖霊に満たされた人が家庭で持つ正しい心構えを一言でまとめると何でしょうか。それについて5章21節で確認することができます。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。聖霊に満たされた人は何よりもまず家庭での生活が変わります。古代ではほとんどの社会で義務は妻にのみ課せられていました。 しかし聖霊で満たされた人は家庭で夫と妻が互いに従うようになるとおっしゃいます。その従順の行為をキリストとの関係のうちで行うと聖書は言われます。5章22節と5章25節です。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたようにあなた方も自分の妻を愛しなさい。だからこそ夫と妻が互いに愛し従う、尊敬することでキリストと教会の関係のようになっていくべきだと教えています。夫と妻の関係のように親と子も同様に互いに従うべきです。古代において幼い子供は人格的な存在ではなく親の付属物のように思われていました。きっと今日の本文も当時の人々にとって非常に衝撃的な教えであったことでしょう。6章1節をもう一度お読みいたします。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。ギリシャ語で従うはシュパクオですが、これは2つの単語の合成語です。何々の下を意味する前置詞で接頭語であるシュポと聞くを意味するアクオが合わさった単語です。ですから従うは何々の下で耳を澄ませる、何々の下でよく聞くを意味します。両親に従いなさいということは両親の上で聞くのではなく両親の下で聞くことです。子が家庭で親に従うべき理由はそれが正しいからだと聖書は教えています。私たちは皆主に従うべき人々です。私たちが主に従う人かどうかは家庭で自分の親に従っているかどうかを見ればわかるのです。つまりあの子は家庭で親に従い、つまり親のもとで聞いているのだから主にも従い、主のもとで聞く人に違いないんだということが明らかになるという意味です。子が両親に従うべき義務について2節がこのように明かししています。あなたの父と母を敬え、これは第一の戒めであり約束を伴ったものです。すなわち敬うはギリシャ語でティモですが、これは高い根をつけるです。つまり両親を敬うということは両親の人生の価値を高く評価することです。自分の年齢によって自分の父親に対する考えがどのように変化していくのかをうまく表現した文章があります。4歳の時私の父は何でもできる、6歳の時私の父は他の家のお父さんよりも賢かった、12歳の時父親がそれについて何も知らないのは当然のことだ、父は子供の頃を思い出すには年を取りすぎたんだ、21歳の時私の父は、主よ父は救いようがないほど時代遅れです、30歳の時多分父の意見を聞いてみるのが良いだろう、父は経験豊富だから、40歳の時最近父ならこういう時どうしただろうとよく考える、父はそれだけ賢い人だなと改めて感じる、50歳の時父が今私のそばにいてこれらすべてを話せるなら私は何でもするだろう、父がどれほど素晴らしい人だったのかを知らなかったことが悔やまれる、父からももっと多くのことを学べたはずなのに私はそうできなかった。人生の価値を正しく根をつけることができる人は本当に賢く恵まれた人です。この世のすべての人は誰かの子として生まれます。そして時が経つと誰かの親になります。結婚して子供が生まれる家庭では例外はありません。そうであれば私たちにとっての鍵はどんな子供になり どんな親になるかということです。どのような子供が良い子供で、どのような親が良い親でしょうか。言うまでもなく、神様の御言葉に従う子供と親です。親の役割については次回詳しく見ていきますが、神様の御言葉を離れては決して正しくて良いことも、正しくて良い親にもはなれません。正しく良い子供になるためには、自分の親に従い、自分の親を敬うことは言うまでもなく、従い敬うべき人の前でも主の教えに従うことです。サムエルは幼かったにもかかわらず、高齢で目は霞んできて見えなくなっていた祭司エリと、神様の言葉をに聞き従い使いました。ルツは世の観点から見たら何も持っていない義母のナオミの人生と信仰の価値を尊重し、義母を通して知った主を敬いました。そのように従順な人生と敬う人生を歩んだサムエルとルツは、一つの時代の扉を閉じ、新しい時代の扉を開いただけでなく、神様の歴史の通路となる恵みに預かりました。私たち一人一人が、私たちに与えられた家庭や職場や学校などのさまざまな場所で、世俗的価値観と欲望の靴を脱ぎ、神様の御言葉に聞き従い、主を敬う人生を歩んでいきましょう。そのように生きると、私たちが決心して一歩一歩前に進むとき、私たちは私たちが生きるそれぞれの場所で暗闇の扉を閉じ、光の扉を開くだけでなく、神様の御業を世の示す主のツールとなることでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、サムエルが少年の時代、主に仕えた頃は、主の言葉は稀にしかなく、幻も示されませんでした。そのような時代にあったにもかかわらず、少年サムエルは祭司エリの前で忠実に主に仕え、祭司エリの言葉はもちろんのこと、主の言葉に従順に従う正しい態度を持っていました。私たちにも主の御言葉を聞く耳をくださり、聞いたその御言葉に聞き従うことができますようにしてください。またサムエルが神様の御言葉を聞き従順に従った時、主はサムエルの言葉を一つも地に落とされなかったように、私たちも主の御言葉を敬い尊ぶことで、神様が私たちを尊いものと思われていることを私たちが理解することができますようお願い申し上げます。また異邦人であり主を知らなかったルツが、神様に出会ってからは世の人が見たら貧しくて不幸な女であった義母の母ナオミの人生と信仰を価値ある人生と高く評価し敬っただけでなく、主に対しても何にも代え難い尊い存在と告白しました。その告白によってルツはダビデのみならずイエス様の先祖になる恩寵に預かりました。愛する天の父なる神様、人生を浪費させる世俗的価値観に染まることなく、聖霊に満たされた人は両親に従い父と母を敬うと教えてくだされ感謝します。私たち皆がその教えに聞き従うことができますようお願い申し上げます。また私たちの子供が聞き従うに値する敬いに値する親であります。そしてそのような親に成長していきますように、そのようにして私たち皆がそれぞれに与えられた場所で光としていくことができ、神様の御業の通路となる人生を生きることができますように、イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。